高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。さて、28回目の配信でございますが、
はい、前回の収録後大きなニュースが飛び込んできましたということで、はい、高井さんどうですか？
これはリスナーの方ご存じないかもしれない、この度ですね、千葉の市川市にあるですね、千葉商科大学って大学があるんですけども、そこの付属の高校の第6代校長先生になっちゃうことが決まってしまいました。
これからはじゃあ校長って呼ばないといけないかもしれない。
いやいや、まだちょっと気が早くて来年の4月
からはじゃあ校長ということで
になることが決まっちゃう、はい、本当にでも意味わかんないですよね。なんか28年新聞記者やって辞めて YouTuber になったと思ったら1年半で校長先生になるって自分でもよくわかりません、はい、うん、でもあれなんですよ、その千葉商科大学自体が商科大なんでビジネス系の学校で、で高校の方もね商業科があるので、あのビジネスをずっと長年やってる学校なんですよね。すごくねビジネス系とか、あと SDGs サステナブル系の問題とか、あと金融リテラシーの教育にすごく力を入れてる学校なので、元新聞記者でも多少お役に立てるかなと思いましてお引き受けしてしまいました。はい、で私が校長になるとどう思います？
そうですね、楽しい学校になりそうだなと思います。
それはね、まあはい、少なくとも明るい学校にはなるかなっていう自信はあるんですけど、もうぜひね金融リテラシーの教育でいろんなその講師の方とか来ていただいてお話とかしたいなと思ってるんで、横川さんもぜひ講師でいらしてください。よろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございます。それをお聞きの皆さんのね、ぜひお子様とかも選択肢にぜひ入れていただけると、
なんかね学校説明会がねちょいちょいありますんで、これから受験シーズンですね、うん、今高校も今結構秋の受験で推薦みたいなので入る方も多かったりするんで、ご興味があったらぜひ、ね、あと私はブログのノートってやつでなんで校長先生になったのみたいな話を書いたりしてるので、ご興味がある方はぜひご覧いただければと思います。ちなみに娘からは最初に校長先生になったらっていう話が来た時にはないないないって言われたんですけど、ちょっと威厳が足りないんじゃないっていうことだったんですけど、頑張ります。さて、ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、住宅ローン。今回は住宅ローンがテーマなんですけど、そもそも住宅ローンって何ですか？
はい、もうすごく簡単に言うと、家を買うために借りるお金、まあ、大きなお金を、まあ、家ってすごく高いので、それをね、うん、全額現金で用意するとなるとやっぱ無理な方が多いということで、
貯めてから買おうと思ったらもう、はい、おじいちゃんになっちゃうみたいな感じですよね。
そうですね、なのでお金を借りて基本購入する方が、まあ、ほとんどとなっているって形ですね、うんうんうんうん、はい。
であれですよね、頭金とかって言って、はい、例えばなんだろう、今マンションっていくらぐらいするんですかね、5000万とか都内だとしちゃったりしますよね、普通に。
そうですね、普通に多分それぐらいが
普通に 5,6000万とかすると思うんですけど、
はい、もっと高いかもしれないです。
もっと高いファミリー向けとかっていうともっと高いですよね。、はい、そうすると1割とかは現金で用意頑張って貯めて、残りをローンでとかっていうパターンが多いから、借りるお金って結構何千万円とかって、
そうですね、
いうことになるんで、多分人生で借りるお金で一番大きな金額になるかもしれないっていうね、いうのが住宅ローンなんですけど、まあこれがなぜ話題かというと、最近金利が上がってきたからっていうことですよね。
はい、ええ、 そして日経電子版2024年7月31日付のニュースで、日銀が利上げ決定、政策金利 0.25% に国債購入は半減というニュースがありまして、日銀は7月31日の金融政策決定会合で0から 0.1% としている政策金利を 0.25% に引き上げると決めました。はい。で、日本経済は金利のある世界に一段と踏み込むこととなりますということで、
うん、金利のある世界っていうのが、まあ、普通なんですよね本当はね世界中で金利がほとんど消えちゃった国って多分日本とスイスとかがちょっと長めで、他ヨーロッパの一部でそういう国があったんだけど、日本もね30年前とか40年前普通に金利がある世界だったので、そこに戻りますよということなんですけど、この前の金利って何よことなんですけども、ここで今日のポイントです。金利は借り入れ金額に対してどれぐらいの割合で利子利息が発生するかを示す数字です。まあ、当たり前じゃないって感じはするんですけども、でもこんな当たり前のことがね、銀行にお金預けてても金利つかなかったから、最近金利つくようになってますよね。
そうですね、メガバンクとか結構金利上げますっていうところでニュースになってましたよ ね、 ね、
う
ん、
ちょこっとだけど金利がつくようになって、でこれ借りてる方は金利を払わなきゃいけない、それで住宅ローンの金利がまあ上がりますよっていうのがちょっと話題になってる。
つまりあれですよね、家を借りるときはその家のお金プラス金利の、まあ、利息分を払わなくちゃいけないってことになりますよね、
うん、
返済していくにあたり。
そうそう、はい、例えば4000万円借りましたってなったときに、金利が仮に 1% だとしたら、4000万円のうち元本をいくらか返すのとそれについてる金利分を一緒に返していくんですよね。これね、最初のうちは金利分ばっかり払うことになるんですよね。なんでかっていうと4000万円の元本がすごく大きいので、かける 1% でも40万円？
そうですね。
1年で40万円分も金利を払わなきゃいけないみたいな話なので、しかもこれをね普通借りるとどうなんでしょう、30年とかで借りますよね、
うん、
その後ずっと金利を払うってことなんで、金利が例えば倍になったらそれ利払いが倍になるみたいな話なので、すごく大きな影響があるんですけど、ちょっとここでね金利のことを整理しておきたいですが、もし金利のこともうちょっと詳しく知りたいなっていう方は、こちらのお金の話のですね、シリーズの第21話で、これタイトル合ってるのかな、金利大好きおじさんの会っていう誰だろう金利大好きおじさんって、私ですね、なんか金利ってこういうものだよっていう説明してる会があるんで、よかったら復習で聞いてみてください。で、まあ、復習の復習になっちゃうかもしれないんですけども、今回日銀が利上げしますよって言って上げたのはめちゃくちゃ短いお金の貸し借りの金利で、銀行同士でお金貸したり借りたりしてるんですけどね、その銀行同士で貸し借りするときに今日借りて明日返すっていうね、1日借りるだけの金利を 0.1% だったんですよね。 0.1% だったやつを 0.25 にちょろっと上げますよという話で、これはね短期金利って呼ぶんですね。短期ってのは1年未満のものはみんな短期金利って呼ぶんですけど、まあ、普通はね短期金利って言うと日銀のこの政策金利を指すことが多いですね。で、1年以上になるとこれ長期金利って言うんですけど、普通長期金利って言うとだいたい10年ものの国債、まあ、国が10年間借金した時に国債を買ってくれた人に払う金利のことを長期金利と言いますね。で、この短期と長期2つあるよっていう、まあ、ざっくり言うと短いのと長いのがあるってことなんですけど、この2つあるよっていうことと住宅ローンがこれ連動する金利が違うんですよね。これあれか、住宅ローンに種類があるってことをまず教えてもらった方がいいのか。
そうですね、住宅ローンにも変動金利型と、まあ、固定金利型というものがありまして、うん、まあ、そうですね、変動金利っていうのは今回利上げとかがあったような形の、まあ、さまざまな社会の影響、まあ、利上げしましたみたいな影響で、まあ、金利が変わるもので、固定金利は最初に決めた金利のままずっと返済していくような形になりますね、
うんうん、
はい、
つまり、変動型のローンで借りてる人は最初に借りた時の金利じゃなくて、例えば5年後とか1年後とかに金利が変わっちゃうかもしれないっていう仕組みですね。
そうですね。
で、固定は借りた時の金利で返すまでずっと同じ金利。普通はそうすると固定の方が金利が高めになってるんですよね、
はい、
で変動の方がちょっと金利が低めになってるんで、最近は金利安い方がいいな、利払い安い方がいいなっていうんで変動で借りる人がすごく多かったですね。 多分半分以上というか7割とか8割の人が変動で借りるってことに確かなってるはずなんで、最近のここ何年からというとね。でそれが何が問題かというと、変動型のローンの金利って短期金利に連動するので、日銀が利上げをすると金利が上がりやすくなるっていう仕組み、直接ではないんだけどほぼほぼ結構連動して上がっちゃうので、日銀様がですね最近利上げなさったんで、変動の住宅ローンの金利が上がってますよね実際に、はい、これは金利を上げてるのはローン貸してくれる銀行が上げてると。で固定の方はこれ金利は長期金利に連動すると、
はい、
なので長期金利の方が上がってこなければ固定金利の方の金利は上がってこないと。ただし短期金利とね長期金利が連動する傾向があるんで、日銀が利上げすると長期金利もちょっと上がりやすくなるんですね。なので全体的に金利全般が上がっちゃうっていう流れになった影響で、今は固定の住宅ローンの金利もちょっと上がってるっていう状況ですね。なんですけどここがちょっとややこしいので、横川先生にお伺いしたいんですけども、はい、変動ローンで借りてる人の金利、はい、もう借りちゃってる人の金利がいきなり上がるわけじゃないんですよね、
は
い、
そうですね。変動金利が上昇したとしても、住宅ローンの返済額がすぐに増えるわけではなくて、うん、メガバンクなどは5年ルールというものを採用しておりますと。
5年ルール、
はい、うん、でこれは金利がすごく上がっちゃうと、急激にね負担が増えてしまうというところで、うんうん、それを防ぐために毎月の返済額の見直しは5年ごととされているということですね。
ということは今変動金利上げますよと銀行が今決め始めているところですけど、来るとしても5年後に。
そうです、基本は5年後っていうことですよね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。他にもなんかあんまり上がっちゃうと困るなっていうのを止めてくれるルールがある。
はい、またその返済額の増加幅を前の5年間の 25% にまでにする 125% ルールというのもあります。ちょっと難しいですけど。
なるほど、
はい、
これじゃあざっくり言うと、5年間の今例えば月々10万円払ってますよっていう人が、はい、ちゃんと計算すると月々15万円にしてくださいってなっちゃうと金利がすごく上がってでもその時にはいやそんな急に上げたら無理よってなるから12万5000円までしか上がらないみたいな、
はいはい、
でちょっとストッパーがかかるっていうことですね。
ただこの銀行によっては採用してないところもあるというところで、
うん、
ご自身が契約されている住宅ローンをしっかりと確認する必要があるかなとは思います。
あとね、大事なのはこれは急に増えるのが大変なんで、月々の返済額は急に増やさないけど、別に払う利息が減るわけじゃないですよね。
そうですね、
月々の返済額は増えないけど利息自体は増えてるんで、返すペースが遅くなるってことですよね。
そうですね、
だんだん。そうするとやっぱり変動金利で借りてる人は、仮にねものすごく金利が上がっちゃったりすると、最終的に返さなきゃおかないお金は増えちゃうっていう、仕組みで、これ固定金利のローンについてはもう借りちゃってる人は別に固定にしててよかった、
はい、
ということで済むわけですね、はい、でじゃあ気にしなきゃいけないのはこれから借りる人かな。
そうですね、これから借りる人がその固定にするのか変動にするのかっていうところを、やっぱり気にしていかないといけないところかなとは思います、
で借り方っていうことで言うと、住宅ローン借りるときってまず月々いくら払えるかってことを考えますよね、はい、でそこを考えた上で、そうすると大体返済期間長くても30年35年とかで、今の金利だといくらぐらい借りられますよみたいな金額が出てきますよね、
はい、
でこれ借りる期間ってできるだけ早く返したいっていうのが人間の心理だと思うんですけどみんな大体どれぐらいの感じで決めてるんですかね今。
でもやっぱりその35年ローンっていうのが定番ではあるかなと思いますよね。
35年ローンが定番だっていうのはこれは理由があるんですか。
フラット35っていう住宅ローンのプラン自体があるので、そちらを活用されてる方が基本多いかなというものですかね、
フラット35っていうのは、フラットっていうぐらいだから、
はい、
35年間平ら金利が変わんない固定型、
はい、
35年っていうと住宅買う人ってどうなのかしら、30代とか40手前とかなんかそんなぐらいかなって感じだと思うんですけども、買う人35年っていうと定年ギリギリまでとか定年後もちょっと返すぐらいの感じ。
そうですね、30代で借りられる方であればそれぐらいですよね。でも多分皆さん30代ぐらいでご検討される方が多いのかなと思うんですけれども、今回の利上げで住宅ローンを組んでいる方、これから購入を検討されている方に向けて、確認しておいた方がいいことっていうのって何だと思いますか？
何だろう、何確認したらいいんだろう。
あれですよね、やっぱりその一回シミュレーションとかをしていただくのが一番いいですかね。
あれありますよね、あの金融機関のサイトでもあるし、大抵住宅ローンってシミュレーションでこれぐらいで借り入れで変動で何年だと月々いくらよみたいなのが出るやつ、あのそれは絶対チェックした方がいいですよね。あとね、僕はあれかな、金利がこれからどれぐらい上がるのかなっていうことをちょっと自分で考えてみた方がいいかなと思うんですよね。さっき言ったみたいにその変動ローンで借りると金利がもしかしたら途中でどんどん上がっちゃうかもしれないっていうことなんで、あんまり皆さん金利のその歴史っていうと極端ですけど、例えば1980年代以降とかね、で日本の金利ってどんな動きだったのかなとかって見てみるといいかなっていう気がしますね。あと他の国の金利とかも見てみて、もうずっと金利なかったんでね、日本だから、なんかせいぜい上がっても 0.5 とかそんなもんじゃないのとかって思ってると案外上がっちゃったりするかもしれないので、金利がどれぐらい上がるかもしれないってことはちょっと想像力を豊かに、で横川さんおっしゃるとシミュレーターみたいなやつでやってみるっていうのが大事かな。あとやっぱりあれじゃないですか、自分のお給料、
やっぱりあの無理なく返済ができるかどうかっていうところですかね、
が大事じゃないかなと思うんですよね。あの私これ結構よく質問されるんですよ、変動金利で借りてる人に、なんか変動金利で金利が上がってくるともうちょっと家計が成り立たないんですみたいなお話聞くんですけど、そういう時にちょっとね冷たいかなと思いつつも、いやちょっと金利が上がったら成り立たないほど住宅ローン借りちゃダメですよって言うんですよね。どうしてもね、やっぱね物件見に行くとね、ちょっと頑張って変動ならいけるかとかって言うんで高い物件買っちゃったりするんで、そもそも借りる金額って買うお家のグレードで決まってしまうので、お家買う時にあまり背伸びしないっていうのが大事なんじゃないかという気がいたします。ではこの後はこぼれ話のコーナーです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話、
こぼれ話。今回こぼれ話、横川さんのアクティビティについて聞いてみますか。NHK の日曜討論、いやあれやっぱ緊張します？
余計なことを言わないようにっていう気持ちが
あれ実は台本あんまりないでしょ。
台本はないんですが、何を言うべきかは決められてるっていう。
なるほど、なるほど、あのこういう内容でお願いします。
そうです。
でも台本読む感じになってないでしょ実は。
台本読む感じはなってないですが、もうこういうテーマで何分間みたいな感じではありますね。
これ私あの知り合いでも出た人が何人かいるんですけど、異様な雰囲気でめちゃくちゃ緊張したっていう人がいたんですけど、どうでした？そうでもない。
ラジオネーム玉ねぎ小屋さん、あの本当に見てくださったということで、ありがとうございます。生放送って大変なのかなっていただいてますが、そうですね、ラジオはねすごい自由にお話ができるっていう点では、全然なんていうんですか、本当、気楽にやらせていただいているんですけれども、やっぱり本当にあの先ほども言った通り余計なことを言わないようにっていうところとあの言うべきことを全部言わなきゃみたいな。
あ、そうか、そっちのプレッシャーがありますよね、
っていうので時間決まって、ね、やばいやばいってなってましたね。
そう、この玉ねぎ小屋さんご覧になった、私も見てましたけども、ちょっとやっぱ普段よりはやや、あのシャープな横川さんっていう感じが、
ね、にっこりはできない
っていう感じでしたよね。この収録はいつもニコニコとやってるんですけど、そうそう、お便りをいくつかね、いただいてるんですよね。
ありがとうございます。もう一つご紹介させていただきます。ラジオネームスパナレンチさん、いつも通勤の時など楽しく聞かせてもらっています。自分はおよそ10年前投資を純金積み立てで始めて、その延長で積み立てNISA、新NISA、個別株と広げてきているのですが、 コモディティとしての金特集も聞いてみたいです。はい、ちなみに私はNISAや個別株が暴落した時のメンタル対策としてコツコツ純金積み立てをしていますということでした。
素晴らしい。すごくね似てます。私と15年ぐらい前かな、僕は純金積み立てで、NISAは新しいところでデビューしたんです。最近個別株もデビューしまして、はい、金これあれですね、暴落した時のメンタル対策で均等してるって面白いですね暴落する時って大体金上がってることが多いんで、確かにいいかもしれない。
これは自分には純金があるって思えますもんね。
あ、こっちで助かってる、はい、ね、え、荒れた時、多分この間あのブラックマンデー大暴落ありましたけど、はい、ああいう時なんか意識してることありますか？
そうですね、でも私の積み立て投資の場合は、うん、まあ、たくさん買えてるって思う感じですよね。ドルコスト平均法やこれがみたいな。
そうですよね、はい、下がったら一定額買ってるから、下がったらたくさん買えてるんだと思うと、はい、強い私は暴落するの待ってるんで、暴落した時も買いました、ブラックマネーで、はい、しかもそれで個別株投資をデビューするっていう、うん、楽しかったです、
まあ、でもタイミングとしてはチャンスでありましたよね。
チャンス、うん、しかも初めてね短期売買もやってみようと思って、うんうんうん、短期売買にも手を染めて、今いつリグーか難しいってことを初めて体験しています上がるとリグえないってことが分かりました
またいつかね短期売買についても取り上げていきたいですね。
そうですね、はい、どんな心理的な影響があるのか、はい、体験談を語りたいと思います、はい、ということで、あのちょっとねお便りが来て、実は今日2人とも浮かれております、皆さんこれからも引き続きお便りがいただけると2人が喜びますんで、よろしくお願いします。以上、こぼれ話のコーナーでした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話、
では今日のお話は住宅ローンでお送りしております。こういう流れになってくると、お前はどうしてるんだって、はい、聞かれますよね。
ちょっとあの、私はシークレットなので、はい、高井さんお願いします。
あ、ずるい僕ね結構そこら中で喋ってるし、ノートにも書いてるんですけど、賃貸で今お家借りて住んでるんですけど、マンション買ったんですよね。買ったのが17、8年前かな、その時に住宅ローンを組んでおりまして、その時はですね、頭金ゼロで全額ローン&変動金利で借りると、いうことにしました。まあ、なんでかっていうとね、あのこれは良い子は真似しない方がいいかもしれないんですけども、まあ私金利のマーケットの取材とかよくしてたんで、自分で計算したんですよね。変動と固定で、もし仮に将来金利が上がったら、どのタイミングで変動から固定に借り換えれば総利払い費がトントンになるかっていうのを計算したら、日銀がめちゃくちゃ利上げしない限りはないなと思ったんですよね。うん、なので日銀が利上げしそうになったら借り換えればいいかなというのが自分で読めるなと思ったんで、その時安かった変動ローンで借りると。であとね、全額借りにして頭金、なしにしたのはあれですね、住宅ローンって団体信用保険っていう仕組みがありますね。これなんか僕間違えそうだから説明してもらっていいですか、横川さんに。
あの借りてる方が万が一のあった時に住宅ローンがなくなるっていうやつですよね。
あのそうそう、ローンがチャラになるっていう仕組みがあって、はいはい、で、あ、それだったらたくさん借りてもいいなと思ったんですよね、生命保険の代わりに、うん、それで頭金払えるぐらいの預金はあったんですけど、それは取っておいて借り入れると。というのも今あの私も辞めてから自分で会社作ってやってるんですけど、あれ会社作っても銀行からお金借りるってめっちゃ大変じゃないですか。
大変だと思います、融資を受けるのは、
ね、
は
い、融資受けるのすごい大変だし、借りようと思うとすごい金利高いんですよ、びっくりするんですよ。で住宅ローンって結局、まあ、ある意味人生が担保になってるんで、住んでるし、で亡くなったらチャラっていうのはつまり生命保険に入ってるのと同じなんですよね、仕組みとしては。なんで個人がね銀行からお金借りるときで一番いい条件で借りられるんですよね、しかも長期で借りられるんで、なので借りられるだけ借りた方がいいかなと思って、私は借りました。ただしここが重要で、買ったのは安い中古マンションなんです、うん、はい、物件は背伸びしないでローンは全力で借りると、いうのが私の作戦で、今のところはうまくいったかなという感じです。結局ね 借りてから十何年日銀様は金利下げることはあっても上げることはなかったんで、利払いは増えなかったしと。ただこれから借りる人は悩むでしょうね。
そうですね、今日のまあお話にもありましたけど、まあ、ここで今日のポイントです。日本は金利のない世界から金利のある世界へシフトということで、やっぱりこれからの動向に注目というところですかね。
いやそうですよね。これ本当にお金ってまあみんな普段使ってるんだけど、本当のとこ知ろうと思うと結構ちゃんと勉強しなきゃいけないじゃないですか。で、金利って大事なんだけど今まで考えなくてもよかったんですよね。その分楽だったんですけど、まあ、ちょっとやっぱり勉強しないとまずいかなっていう感じはしますんで、こちらの番組で金利の話はこれから多分する機会増えますよね、でやっていこうと思いますんで、皆さんぜひ引き続き一緒にお勉強に付き合っていただければと思います。で、ちょっと今日のまとめをしておくと、住宅ローンは金利の動向に大きな影響を受けます。それと物価が上がったりね、すると影響が出てくるので、これから金利に関心を持ちましょうですね。以上、今日の話は住宅ローンでした。
高井弘明と
横川楓の
お金の話。
高井弘明と横川楓のお金の話、エンディングです。28回目、いかがでしょうか。
やっぱ家を借りることも検討されてる方もいっぱいいらっしゃると思うので、やっぱ変動金利すごく気になるところなんじゃないかなっていうところですよね。
変動金利ね、変動金利の金利が動くっていうニュースって今は割とその新聞とかメディアに露出が増えてるので、ちゃんとねニュースをちょっと気をつけてればねキャッチできるはずなんですよ。なのでそこをちゃんと見といた方がいいかなっていうことと、あともう一つはさっきのねポイントのとこでもお話ししたんですけど、金利って物価とすごく関係があるので、皆さん物価上がってるなっていうのは実感で感じられると思うんですよね。なので物価が上がってる時って金利が上がりやすいですから、なんか物価が上がるのが止まんないなと思ったら追っかけてきて金利も上がるかもなっていうことをちょっと考えた方がいいと思うので、金利を毎日チェックするのって大変だと思うんですけど、お買い物の時にね、あなんか物価落ち着いてきたなってなったら金利もそんなポンポン上がらない可能性が高いので、そこはアンテナになるんじゃないかなっていう気がしますね。
まあ、引き続きちょっと動向に注目してほしいということで、この番組高井弘明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は9月24日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお受けしています。ここまでのお相手は高井弘明と
横川楓でした。
本当ね、金利って払いたくないですよね。